はい、こんにちは。あなたの組織のなぜを科学する番組、行動経済学で労務管理へようこそ。創業27年目、人事労務畑一筋35年以上の社会保険労務士で行動経済学検定1級の高川です。さて、本日もレターいただいておりまして、ラジオネーム若き三代目奮闘中さんから少し切実なレターをいただきましたので、ご紹介させていただきます。はい、いつも、番組ありがとうございます。最近事業承継で社長に就任したんですが、一つ大きな悩みを抱えていますと。経営会議で自由闊達な議論を促したいんですが、私が何か意見を言うとその瞬間に議論が終わってしまいます。他の役員たちはたとえ内心では違う考えを持っていたとしても、社長がおっしゃる通りですと私の意見に同調してしまいます。私の社長という肩書きがかえって健全な意思決定を妨げているようで、このままでは重要なリスクを見落としてしまうのではないかと危機感を覚えています。この状況をどうすれば打破できますか。はい、ということで若き三代目奮闘中さん、ネタありがとうございます。これはですね、まあ多くの新しいリーダーの方が直面するとても重要で、まあ、かつ難しい課題ですよね。この社長とか専門家みたいな肩書きとか権威、そういうようなものを持つ人の意見をその内容を吟味することなく、まあ、無批判に信じ込んで従っちゃうという、まあ、組織に深く根ざしている心理傾向ですね。これが今日のテーマである権威バイアスというものです。権威バイアス、これ結構恐ろしいんですけど、ちょっとミルグラムの実験というものがありまして、これをちょっとご紹介します。権威バイアスっていうのはまず何かと言いますと、権威を持ってる人の指示とか意見に対して、まあ、人が盲目的に従ってしまうような心理現象のことなんですね。で、まあ、人ってちっちゃい頃からですね、親の言うことを聞きなさいとか先生の指示に従いなさいみたいに教えられて育ちますよね。これは社会生活を円滑に営む上ではある程度は必要なことなんですけど、問題はこの服従が思考停止状態で行われちゃう時なんですね。このバイアスの恐ろしさを示したとても有名な社会心理学の実験がミルグラム実験、別名アイヒマン実験っていうやつなんですね。実験ではその被験者は先生役になって、別室にいる生徒役が問題を間違えるたんびに電気ショックのスイッチを押すように、白衣を着てる博士、まあ博士だから権威の象徴ですね、これから指示されるわけです。でもちろん電気ショックっていうのは嘘なんですけど、被験者っていうのは先生役の人ですね、その先生役の被験者は電気ショックが嘘だっていうのは知らずに、生徒役の苦しむ声を聞きながら、スイッチを押し続けるわけです。でその結果、多くの、先生役の被験者ですねが、その博士の権威の指示に従って最終的には致死レベルに相当する電圧のスイッチまで押してしまったという実験結果になりました。まあ、これは人の心がいかに権威に弱いか、そして権威への服従が、まあ、いかに個人の倫理観とか良心をも麻痺させてしまうかっていうのを衝撃的に示した実験になったということで、このミルグラム実験っていうのが有名な実験というふうになってます。じゃあこの権威バイアス、労務管理にどのような罠があるかということですけど、まあ組織のあらゆる場面で権威バイアスが起こりやすいんですね。 健全な意思決定を歪める罠として、この権威バイアスっていうやつが作用するんですね。その罠2つほどをご紹介します。罠のその1はですね、思考停止とイノベーションの阻害というものですね。どういうものかというと、これがまさに若き三代目奮闘中さんが直面している問題です。リーダーの意見が絶対視される組織だったら、部下はたとえその意見に疑問とか懸念を感じても、いや自分が間違ってるかもしれないとか、反論したら睨まれるかもしれないみたいな風に考えて、やっぱ口をつぐんじゃうんですね。その結果、いろんな多様な視点が失われて、組織っていうのはイエスマンばかりの集団になっちゃって、イノベーションの芽が詰まれ、とても重大なリスクが見過ごされてしまうみたいな、そんなことがあるわけです。これが罠その1の思考停止とイノベーションの阻害というものです。それから、権威バイアスの罠その2、これは不正や倫理違反の温床というものですね。どういうことかというと、例えば部長がやってることだからきっと正しいだろう、こんな感じの思考停止っていうのが組織の不正とかハラスメントの温床になります。権威を持つ人の逸脱した行動に対して周りがおかしいと声を上げることができずに、問題がどんどんどんどん深刻化していく。たくさんの、多くの企業のその不祥事ありますけど、こういったものの背景にはこの権威バイアスってやつが潜んでるわけですね。じゃあこの権威バイアスを乗りこなして逆に組織の力に変えるにはどうしていったらいいのかということですけど、これはですね、その鍵っていうのは自らの権威がもたらす副作用というのを自覚して、それを無力化する仕組みっていうのを意図的に作ることです。でポジティブな権威を戦略的に活用していくことということになります。具体的に、活用法を3つご紹介します。活用法のその1は、リーダーは最後に話す、そして問いに徹するということです。具体的に言うと、これがあの若き三代目奮闘中さんへの直接の回答にもなると思います。会議の場で健全な議論を引き出したいということであれば、リーダーの方は意図的に最後に話す、あるいは自分の意見は言わずにひたすら質問に徹するみたいなルールを自分自身に課していくということがすごく大切になってきます。この案のリスクは何だと思うとか、他に全く違うアプローチはないみたいに問いを投げることによって、部下は安心して自由に思考を巡らせることができるようになります。これが権威バイアスを乗りこなして組織の力に変えていくための活用法のその1で、リーダーは最後に話す、そして問いに徹するというものです。そして、権威バイアスを乗りこなす活用法のその2は、意図的に悪魔の代弁者を任命するということですね。具体的に言うと、会議で意見がある程度まとまってきた時に、あえて〇〇さん、この案に対する悪魔の代弁者として徹底的に批判的な視点から問題点をしてくれないって、そういう反対意見を言う役割を公式に公に与えるんですね。これによって反論が個人への攻撃っていうものではなくて、与えられた役割として正当化されて、権威バイアスに陥らずにその計画とかそういった提案の弱点を洗い出すことができるということです。これが権威バイアスを乗りこなすための活用法のその2、意図的に悪魔の代弁者を任命するです。そして3つ目の活用法のその3は、ポジティブな権威をメッセンジャーとして活用するというものですね。これどういうことかというと、権威っていうのは常に悪いものとは限らないですよね。使い方次第では組織をいい方向に導く力にもなります。これは、 専門家っていうメッセンジャーの活用ということに他ならないわけですね。例えば新しい安全規則を導入する際に人事部が通達出すよりも現場で誰からも尊敬されてる勤続30年のベテラン職長みたいな人にその安全規則の重要性を語ってもらう方がはるかに現場の従業員の心には響きます。まあ、あるいはコンプライアンス研修みたいなのを行う際に顧問弁護士みたいな社外の専門家に講師を依頼することでそのメッセージに圧倒的な信頼性と重みを持たせることができるようになりますね。こういったものが、権威バイアスを乗りこなす活用法のその3、ポジティブな権威をメッセンジャーとして活用するというものになります。はい、それではここで今日の話をまとめたいと思います。権威バイアスというのは肩書きとか専門性みたいな権威を持つ人の意見を無批判に信じて従っちゃう心理傾向ですね。で、これはリーダーの意見を絶対視させて組織の思考停止とか不正の温床になる危険な罠なんですね。この罠を回避するためにはリーダーが自ら最後に話す、問いに徹するみたいな行動変容を起こして健全な異論を歓迎する仕組み、これを作ることが不可欠なんです。で、一方で現場の尊敬を集めているベテランの社員とかあとは社外の専門家みたいなポジティブな権威をメッセンジャーとして戦略的に活用していくことで大切なメッセージを効果的に浸透させることも可能になるということでしたね。なので真のリーダーシップっていうのは自らの権威を振りかざすことじゃなくって自らの権威が持つ危険性を誰よりも自覚して部下たちが安心していろんな意見を戦わせられる安全な土俵をデザインしてあげること、これが持続可能な強い組織を作り上げるということにつながると言えます。はい、じゃあ最後にですねこの番組をお聞きいただいているあなたにいつもの通り僕から一つ問いかけをさせてください。あなたがですね明日参加される最も大切な会議を思い浮かべてください。その会議の場であなたは役職とか声の大きさみたいな権威に流されて思考停止に陥ってないでしょうか。逆にリーダーであるあなたは部下たちの健全な異論を引き出すために自らのその権威の鎧というかそういったものを意識的に脱ぐ準備はできてますかということです。まあ、この辺をちょっと考えてみていただいたらなと思います。はい、それでは今日の番組をお聞きいただいて、日々の労務管理への行動経済学の活用についてもっと詳しく聞いてみたいだとかうちの会社の状況に合わせてアドバイスしてほしいみたいな、まあ、そんな経営者の方いらっしゃればぜひ私高まで、レターとかそういったものでご連絡ください。はい、社員研修とかですねセミナー講師なんかも喜んでお引き受けいたします。はい、それではまた次回の行動経済学で労務管理でお会いしましょう。お相手は社会保険労務士の高原でした。